イエスよ、私たちは渇きを覚えてあなたの前に、あなたを礼拝するためにあなたの前に行きました。
Thank you. 万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよく香されたブドウ酒の宴会を催される。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを天地の上から除かれる。主が語られたのだ。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを喜ぼう。主の御手がこの山にとどまるとき、藁が肥だめの水の中で踏みつけられるように、モアブはそのところで踏みつけられる。泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその手の中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに主はその高ぶりを低くされる。主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して低くし、地に投げつけて塵にされる。アメン。では賛美です。
聖霊により手が取り、乙女マリアより生まれ、
オンデオ・ピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢所より来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
では、口読文の43番です。賛美歌の後ろの方にあります。孤独文の43番、マタイの6章。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。
命は食べ物より大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。
空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。
だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。
あなた方のうち誰か思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。
なぜ衣服のことで思い悩むのか。
野の花がどのように育つか注意してみなさい。
働きもせず罪もしない。
だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。
それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。
何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。
そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。
アーメン。では賛美です。
その一人子をお与えになったことに、この世もすなわち私を愛された、この一人子であるイエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を彼の中にあって得るためである。神が御子すなわち主イエス・キリストをこの世私に使わされたのは、私を裁くためではなく、このイエスによって私が救われるためである。御子を信じる私は裁かれない、御子を信じる私は裁かれない。ハレルヤ。愛する天のお父様、御言葉であられる主イエス・キリスト、神と共に栄光の中におられた主イエス・キリスト、神の御口によってあれと言ったすべてのものを見える形にして、この私のために天においてそれを敷き、地においてそれを鳴らせ、海においてそれを置いてくださった主、はじめに神と共にいた主イエス・キリスト、万物を私のためにお作りになったイエス・キリストを礼拝するために、今日私たち一人一人は日曜ではなく主日、主の日を主の御前に集まっております。私たちはここであなたに信仰を告白します。なったもので言葉によらずになったもの何一つもないこと、そしてこのなったすべてのものと私たちが主イエス・キリストの御名と血潮によって和解をもたされ、キリストの命のうちにあってそれを得ていることを感謝いたします。以前私たちは闇の中でいてキリストの光を分かりませんでした。そして光が与えられてこそ得られるものも分かりませんでした。この私を光であるイエス・ご自身が訪れてきてくださり、闇に覆われている私をキリストご自身の光をもって照らして、盲目な道を歩んでいた私たちに、道はここだよと示してくださったことを心から感謝いたします。言葉はこの世すなわち私にあって、この世見えるすべての世界、それは言葉によってない、私の中にある。御言葉はご自身であるイエスは私の中にあって、それをのみ私の中にあって、それを得ようと、あなたは私たちを整えてくださっていることを感謝いたします。主よ、アダン子があなたの命の掟によって生まれる前からあなたの前に定められていることか、主よ、あ なたの約束の御言葉が、信じる私たちにはもうすでに与えられていて、妊婦が見えない我が子を見るがごとく愛していることを、私たちもあなたの掟とあなたの祝福を自分の胸の中で、妊婦が子供を感じることく私たちも感じることができますように、イエスよ、私たちを整えてください。私たちが得たいことよりも、あなたの得させたいという願いがはるかに大きいから、私たちは今あなたの御前にいます。あなたの御言葉の法則を今日も私たちの中に与えてください。法則は破る者には罰則が、守る者には法則による身をいただく権利を与えてくださる。まさしく木であるあなたの皆を褒めたたえます。世の人はこの法則を分からずに、自分の法則によって自分を養い生きていますけれど、今日私たち一人一人は自分の法則を下ろして、イエスよ、全知であり全能であるあなたの法則を選び取ります。そしてこの法則の保証により、新しい一週間を力強く、法則に生かされて、法則によってその保証を得て、この一週間をあなたの御前で生きていきます。あなたご自身の栄光の現れのために、あなたの命の中に私たち一人一人を囲い、あなたの祝福の中に私たち一人一人を育み、産んで増えて地に満ちなさい。あなたの最初の法則が私たちの中に実りますように。産めよ、増えよ、地に満ちよ、主イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。
メッセージにあります。しばらくですね、人の祭りを終えて神の祭り、イエスキリストを祝う祭りをしようということでメッセージを続けておりますけれども、今日はですね、神の国の宴会ということで、神の祭りの、お話です。これはイエス様の例え話で、ルカによる福音書の、14章15節から24節までのところです。まず最初に、そこのルカ14章15節から、お読みしたいと思います。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いて、イエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。ところが皆同じように答え始めた。最初の人はこう言った。 畑を買ったのでどうしても見に行かなくてはなりません。すみませんがお断りさせていただきます。もう一人はこう言った。極引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人や不遇の人や盲人や足苗をここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行ってこの家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。これはイエス様の例え話なんですけども、まず宴会を催す人がおりました。でこの例え話の、意味はですね、この宴会というのが天の王国での宴会のことです。でそれで大勢の人たちが招かれます。しかもですね、この招かれ方が、あらかじめ招いておいた人がいるんですけども、でもその人たちはことごとく、なぜか断ってしまうんです、ね。せっかくパーティーを主催したのに、でもそのパーティーに集わないパーティー、一体どんなパーティーなんでしょうね。きっと、その人たちはつまんないっていうことを、それを思い込んでるんでしょうね。でところがですね、そのあらかじめ、誘っておいた人たちが来ないと、この主人はもういろんな人を招きます。盲人とか貧しい人とか、ね、無一文の人でも招くということはきっとタダで参加できるんでしょう。で、足が不自由な方とか、そういう人たちを招きます。でもそれでも空席がある。そうするともう、街道や垣根のところ、もう至る所に出て行って、それで呼び集めてきなさいと言って、でそれでこの家が満タンになるまでそういうふうにしなさい、言われます。さて、この、宴会とはどういう宴会なんでしょうね。断った人たちは、なんで参加しないのか。それは断った人たちはですね、この宴会の素晴らしさよりも自分たちの日常生活の方が大事なんですよ。この宴会はどういう大宴会になるか、これですね、以前25章6節からのところだと言われております。どういう宴会か、ちょっとそれ最初にお読みした箇所ですね。冒頭で万軍の主はこの山の上で油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、それを催されると。でそれで万民はこういうふうに言います。この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、私たちはその御前で喜び楽しもうと、そういう祝いです。天の御国の義人の復活の時の宴会です。ここである人、例えの最初に冒頭である人が言ったのは、イエス様がその直前にですね、義人のよみがえりの話をしていて、でその話をある人が聞いて、でそのある人が天の御国で宴会に預かる人なんて幸いでしょうと言ったのに受けて、イエス様がこの例えを話されたんです。でですね、宴会を断る人はどういう人でしょうか。3タイプおりました。まず最初の人はこういう理由です。畑を買ったのでどうしても見に行かなければなりませんと。畑といえば、生活に必要なものを得る場所ですね。今でいうとこの仕事です。仕事場で、仕事場に相当するんですけども、主を祝うべき時、主を祝うべき日に 仕事の方を優先させたわけです、この人は。こういう人はですね、身入りが少ないんです。安息日に出歩いた者たちに対しては、主は穀物の病を送り込んだり、また日照りを送ったり飢饉を送ったりしてました。旧約聖書において、それは明らかなことです。それに安息日に売り買いしている者たちがいたところ、その町は攻め滅ぼされてしまいました。ね、バビロン捕囚は何で起こったか分かりますか。バビロンの地に70年の休みを与えると。主が何で休みを与えなければならなかったか。そのイスラエルに休みがなかったからです。主は安息日を安息させないところには、主は無理やりバビロンに引いていって、その土地を無理やり休ませるんですよ。主はですね、ですから安息日に休むというものをとても重要視され、そしてその家をとても祝福されます。で、別のものはどういうふうにして宴会を断ったか、極引きの牛を買ったので、それを試しに行くところです。牛、この牛といえばいつだったか、神に金の格子にして神に祭り上げた話がありましたね。それは人々はですね、牛みたいな神を望んでいたからです。牛は便利です。こういうふうに畑仕事の力になりますし、食べれば美味しいし、牛乳も取れるし、いろんな面でね、自分の言うことも聞くし、靴はで神は自分の言うことを聞けと、そういうふうにする者たちですね。で、ここでですね、牛というのは、それ試しに行くということなので、これは畑仕事のための牛ですね。箴言にこういう言葉があります。牛がいなければ飼い場桶はきれいだ、しかし牛の力によって収穫は多くなる。とあります通りですね、牛というのは、業務効率化のための道具です。仕事をする上では、そういう、業務効率化のためのツールを導入するのは、必要なことなんですけども、じゃあこの人何が悪かったんでしょうね。神の宴会を後回しにしたからです。神の宴会を後回しにして、牛とか、仕事のツールを、業務効率化をのために走り回ること、それが良くなかったんです。そういう人たちはですね、結局労を多くして益を少なくしてしまいます。そうです。実際こういう話があります。アメリカでですね、開拓時代に、人々が先を争って新天新地に向かっていきました。この土地は俺のものだっていうふうにするために、もう馬車をせかせて急いで、その新しい土地へと人々は行ったんですけれども、でですね、その土地をどういう人たちが得たと思いますか。クリスチャンです。日曜日にしっかりと礼拝をしたクリスチャンたちが、多くの土地を獲得しました。他にですね、多くの人たちいたんですよ。もう日曜日も祭日も休まず、俺が先に行くんだって言って、馬車を走らせて、馬をせき立てて、開墾して、そういう風に苦労したんですけど、なんで結局クリスチャンが得たんでしょうね。神様が祝福されたからですよ。しっかりと休んで、そしてしっかりと神様を大事として。でですね、日曜日働いてた人たちはどうしたかっていうと、ことごとく失敗したんです。ある人はもう馬は潰れて、ある人は馬車の車輪が外れて、ある人は、ね、まあ、そうやってより多くお金が余分に発生したんです。皆さんもあるんじゃないですか、献金をやめた途端に余分なお金がいっぱい発生して、結局は、トータルの収支ではマイナスになったと。実際そういうことを経験した方は、私は見ています。とにかく主をですね、大事とすれば、その主は その財産を守ってくださるんですよ。イザヤ書に58章にこういうふうに書いてあります。有名な箇所なんですけども、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時 あなたは主をあなたの喜びとしよう。アーメン。私はあなたに地の高いところを踏みゆかせ、
アーメン。
あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養うと主の御口が語られたからである。ね、主は譲りの地をそういう人たちに備えてくださると、ここに書いてありますね。安息日に自分の好むことをしないで、しっかりとその日を誠実、主実、栄えある日として尊ぶなら、主はそのようにして地の高いところを踏み行かせてくださるという約束がここにあります。さて、もう一人、もう一タイプ断った人がおります。その人は何と言って断ったか。結婚したので行くことができません。ね、結婚、妻やですね、旦那さんを喜ばせるのは良いことです。ね、休日に、妻のために、夫のために、何かしてあげるというのは家庭に生活においてとても大切で良いことですけれども、何が良くなかったんでしょう。
主は後回しにしてる。
そうです、主は後回しにしてるから。
主を何でも先にやって、それから家庭のこと
を。そうです、そうです。主を後回しにして失敗した夫婦が聖書の中に、一番最初の最初の夫婦がそれです。
ああ主よ、
ね、もし主の言葉を後回しにして妻の言葉を先んじたら、神はどういうふうに言われるか。これ創世記の3章17節から読みしますと、あなたが妻の声に聞き従い、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食事を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない、ね、恐ろしいですね。妻の声、神の声よりも妻の声の方を優先させたら、苦しんで食べ物を得なければならない。地面は茨と麻を生えさせる、ね、で顔に汗を流して食事を得なければならない。恐ろしい呪いですね。とにかく覚えておいていただきたいのは、神のことを後回しにして仕事やまた、財産を、得ることや、また、妻や夫の方を優先させてしまうと、こういうふうに呪われてしまうんですね。私たちはですね、神のしもべから宴会の誘いが来た時は、何にも優先してそれを第一番にしなく、そうです。それに 何を差し置いても参加すべきなんです。
アーメン。
私たちがまず神の国とその義とまず第一に求めなさいと、さっき講読文で読みました。そうすれば何が与えられて覚えてますか。加えて全てのものが
与えられる。
そうです、豊かになるんです。加えて与えられるんです。もしですね、奥さんが日曜日にね、ディズニーランド行きたい行きたい行きたいって言っても、いや今日は手術だっていうものは、ディズニーランド以上の楽しみを与えられるんです。
それじゃ耐えられない。
耐えられない。それに加えて与えられるとありますので、ですからそれ以上の祝福、もっと夫婦仲が良くなるんです。なぜなら聖書の中に夫婦のモデルが書いてあるからです。妻と夫の関係はキリストと教会との関係の雛形です。私たちが教会においてキリストに仕えるならば、その誠のガイドラインに従っているということです。世の中にはいろんなノウハウはありますよ。妻と夫がどういうふうにすれば関係良くなるか、仕事をどういうふうにすればもっと効率化されるか、そういったノウハウはあるんですけど、しかし神を取り除いては何もなんないです。なぜなら人はもともと神と共に生きるように作られているからです。主はですね、私たちのその心の内をご覧になられます。 こうして、せっかく主から誘い、宴会の誘いいただいたのに断るというのは、結局はですね、人間の高慢、主よりも自分の方を優先させたいという、そういう思いが元々の元凶になるんですよ。さっきお読みした箇所で、イザヤの25章をもう一度、読みますとですね、9節からこういうふうにあります。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神と、この方こそ私たちが望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。これがですね、主の祭りにそのまま求めに応じて単純にシンプルに参加した者たちのいくつか先ですけれども、しかし10節から12節がですね、それに反発した者たちの行く末が書いてあります。10節から、主の御手がこの山にとどまるとき、藁が肥だめの水の中で踏みつけられるように、モアブはそのところで踏みつけられる。モアブは、安息日に攻めてきたものです。藁が肥だめの水の中で踏みつけられるように、そういうものは踏みつけられるんです。で、泳ぐものが泳ごうとして手を伸ばしても、モアブはその手の中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに主はその高ぶりを低くされる、主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して低くし、地に投げつけて塵にされる。主はですね、その日高ぶりを低くされます。人間のその高ぶり、神よりも自分を高くしようという、そういうおごり高ぶりを主はその日引きずり倒して、そして低くされます。私たちはどういう者たちでありたいですか。主の呼び求めが来た時はすぐに
参加、
そうです、参加です。そうです、今の時代ですね、もう足なや、また耳し、体の不自由な人たち、貧しい門なしたちが神の国に呼ばれて、そのまま両手放しで神の国に入っています。神の国に入れるものというのは、神の国の誘いにそのまま応じたものです。簡単ですね、実に簡単すぎます。なんで断るんでしょうね。人間のおごり高ぶりです。神の国よりも自分で神の国を、俺様という国を築きたいんだという、そういうおごり高ぶりがあるから、だから神様のその誘いに応じることができないです。私たちはこういう人間のですね、テレンテクだ、人間の技を離れて、それを休めて、この神の国の大宴会に誘われたら、そのまま両手放しで参加して安息すべきです。そして私たちも神のしもべとなって、そして出て行って、もう通りの四つ角や垣根のところにまで出て行って、無理やりでも人々を片っ端から神の国に引き入れていくべきです。どうかそのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。愛するイエス様、神の国において、その食卓に預かるものはなんと幸いなことでしょうか。それに参加するのは実はとても簡単で、簡単すぎて人々は参加しません。私たちはあなたからその神の国に参加すれば安息を得るという、この単純明快な法則に単純に従う者たちでありますように、そこから離れて自分たちのテレンテクダを成したり、あるいは神の国よりも自分の仕事や財産や結婚などを優先させることがありませんように、神の国とその義とをまず第一に求める、それが安息の秘訣です。それにとどまり続けることはできますように、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
ではしばらくですね、皆さん自身でお祈りする時間にして、そして最後に締めたいと思います。
愛する天のお父様、 メッセージを通して私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。モアブは安息日あなたの御前にいるイスラエルを破りに来たことにより神の呪いを受け、ゴミだめにされてしまいました。主よ、あなたの今日の御言葉は通して安息日を重んじて守る者にあなたが与えてくださるその祝福と保証を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、今日の御言葉に出てくる畑は私たちの事業所でもあり、勤め先の会社でもあり、そしてここに出てくる牛は主よ、自分が飼いならしたいものでもあり、自分が追っている業務でもあり、仕事の道具でもあることを私たちは教えられました。どんなに優れた道具を持っているとしても、その牛が病気になってしまったら、主よ、その畑にとって牛は何の敵にもなりません。主よ、畑も牛も共に守ってくださる方、事業所も会社も共に守ってくださる方、その方をより他の信仰を私たちに与えてください。主よ、人の言葉によって操られた、失敗したアダムを見習うことが私たちにはないように、そのアダムが妻の言葉に耳を貸し、耳の貸すところをキリストイエスから妻にしたことによって、彼は、彼自身はもちろん私たちまでも主よ、失敗に入れ込んでしまいました。でも主よ、あなたに感謝します。私たちは今失敗したアダムの道に立たず、成功した最後のアダム、キリストの道に歩んでいることを感謝します。今日の御言葉の掟を一週間もの間、私たちが自分の事業所において、勤め先においてよく思い出し守って、そして主よ、あなたの安息日の祝福に入ることができますように、イエスよ、私たちを助けてくださったことを感謝します。あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日の御言葉はご自身であるイエス様の皆によって祈りました。アーメン。
主の祈りを皆さんでお願いします。主の祈り。
天にいまします。
我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせてまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり、アーメン。
ですね、ちょっと終わる前にですね、この先週日曜日から、火曜日にかけてですね、篠島というところに、静岡の純福音教会の方々と伝道旅行をしに行ってきました。 ちょっと終わる前にですね、皆さんも座っているところでその証しを写真を交えてしたいと思います。ちょっと待ちくださいね。これは
船に乗る前、
これはですね、船に乗る前にまず皆さんで食事をしたところです。左から河合さんで、静岡の純、福院の、
ま、方々です
。で、一番右が、その純福院教会の伝道師、安先生です。まあ、これは、出る前に、戦の前の食事をしているところですね。で、船に乗って、でですね、意外と近い島でしたね。もう高速フェリーで、10分15分ぐらいで着きました。で、ここからが島です。で、このようにですね、家が非常に密集しています。非常に狭い島で、周囲が、まあ、10キロないほど島の中に、2000名ぐらいの人たちが住んでいる島です。で、このようにですね、島中狭い路地で張り巡らされていて、スクーターが重要な交通手段になっています。でですね、私たちが海岸に出ていく途中に、左側に3人、ご婦人方がいますけれども、そのご婦人方が立ち話をしてたので、早速声をかけて、福音を、伝えたところです。で、持ってるのは韓国のりですね。私たちがその島で伝道したスタイルとしては、韓国のりと、
十字架、
本一冊、それをそれぞれに配って、そして単純に私たちは横浜から来ました、静岡から来ました、韓国から来ました、で、私たちはこの島にイエス様のことを伝えに来ましたと。で、シンプルにですね、イエス様のことと、あと、誠の神様がおられ、そして死後の裁きがあって、天国か地獄かと どちらかに行くんだよ、で、それが そこから救われるためにはイエス様を信じればいいんだよという、まあ、非常にシンプルなことをメッセージをして、でですね、まあ、不思議なことに伝道旅行というと、まあ、大体お断りされるというのがまあ常なんですけども、まあ、でもこんな伝道旅行初めてだなって思った、それ一回もなかったんですね。本当に不思議なことに、普通天国や地獄の話なんてあんまり伝道する人たちはしたがらないんですけども、でもそれは、しました。法則に従って主の御言葉は正確に伝えなさいと、それに単純に従っただけです。そしたらですね、本当に人々の反応はとても良いもので、まあ、ちょっとおい説明していきますけれども、後ろの方で抱きつき合ってますねすぐに仲良くなったりしてもらいました。で、河合さんが手に持っているのは十字架で、今から、そのご婦人に、首に十字架をかけるところです。で、これは困った時はイエス様助けてってお祈りするんだよって、ね、お祈りの仕方も一言だけです、イエス様助けてって、それだけですね。
首にかけている方、十字架をこう握りしめて、イエス様助けてくださいって、それだけでいいんだよって、はい、
まあ、私もアン先生もですね、
はい、ここ見てください
こういうところで伝道したんですよ。
ここ教会が一箇所もない、全部お寺神社しかない、う
ん、イエス様のことを初めて聞いたって人も、
あ、そうですね、いやーって
、はい、まあ、これは海岸ですでですね、海岸沿いをずっと歩いてますと、子供たちが遊んでて、で、その近くに母親がいたので、そこで伝道しているところです。で、子供たちは早速十字架を開けたり、まあ、韓国のりを手で持って流れたりしてますね。
で、この子供たちにね、一つ使命を与えました。ママとパパたちを助けてあげるんだよ、イエス様、ママとパパを助けてくださいって、この十字架で必ず祈ってね。で、子供たちはそれをやってました。
お母さんにも福音を伝えているところですね。で、これはですね、子供たちが観客席に行って、で、韓国の、姉妹たちがワーシップダンスって言うんですかね。
そうです、うん、お金でも行けない、 神の国、ね、名誉でもいけない神の国、ね、見言葉でいける神の国ってこう子供たちに、
ほら子供たち
も真似してやってます、真似して
でその隙に川合さんはお母様に
伝播してます
伝えてます。これが伝道チームですね。でこのおじさん方は元漁師でして、で非常に気さくで素朴な方々で、左の帽子かぶってる方は
90歳
です。結構ですね、島はこういう元漁師をしていたおじさまたちが、まあ時間帯がそういう時間だったかもしれないんですけども、多かったですね。こうして福音伝えてすぐに仲良くなっちゃいました。まあ、亀の卵と書いてあるんですけど、ウミガメが卵を産みに行く海岸だそうです。これでこの方もですね、ちょうどバックの方に建物があって、あそこがホテルでして、そこの方だそうです。でこの方に手を置いて私祈った時ですね、あ、ちなみに伝道した人たち全て、イエス様のことを伝えた後で、その人たちがこの方は、まあ、私がこの方はパスタ、うん、牧師でして、最後に祝福の祈りをしていただきますねってことで、いろんな人に手を置いて祈ったんですけども、このおじさんはですね、手を置いて祈ったらなんかすごいいろいろ手から流れ出していくものを感じましたね、うん、結構いい方です。でそこから帰る途中にも声をかけて、でその左の帽子かぶってるご婦人も手を置いて祈った時ですね、すごい
泣いてます、うん、
ボロボロ涙流してましたね、うんうん、イエス様のことを初めて聞いた、で本当に触れられたようです。でこれは最後に神様をお祈りしているところです。あ、これはですね、そのホテルで夜ですね、食事をしている時に、その、まあ、だんだん盛り上がってきて、
韓国のワーシップのソングをあのアカペラで歌って、それに合わせて今ダンスをしている。
そういう私たちも鹿のようにをあの iPod のギターで 手引きで弾きました。
はい、
力があるんですね。
で
ですね、この食事をしている時に、昼間に伝道したさっきの親子が、お礼がしたいということでホテルまでわざわざ訪ねに来てくれました。このホテル、あ、島は本当小さい島で、もうだ誰かで顔が見知った中で、私たちは何々ホテルに泊まっていますって言うと、ああ、あそこですね、あの料理が美味しくて旦那さんが素敵なみたいな、でそれですぐに訪ねてきてくれて、で静岡の教会にシラスを送ってくれたそうです。
シラス漁師だったらしくて、うん、静岡の教会の方にうちの教会の分も一緒に送っていただいたんですけれど、ちょっと生なんで、あのこっちは遠慮していただきました、はい、
こういうふうにしてですね、伝道して、しかも反応、お礼がしたいって帰ってくるっていうのもちょっと私は初めてですね、うん、
でこれはうち の教会で撮った写真であって、まだ向こうの教会はたくさん写真を撮ってるんで、これをうちはあの向こうの方に昨日送りました。で向こうからまだ写真が送ってくるはずです。
でこれは、その島の風景ですね。でフェリー乗り場で、
最後ここにいるみんな、
待合室のみんなに、もう声を張り上げて、皆さん私たちは韓国から来ましたって、でそれで福音を伝えてですね、まあ、漁師さんとかお客さんとかいろいろいたんですけども、みんなに福音を伝えて、で、祈ってますね、十字架を渡してます。で一人一人に手を置いて、はい、という形でですね、最初から最後まで本当に主ご自身が、働かれて、先になんか耕していたような、そういう感じでしたね。で私たちが一つ気づいたのは、法則に立っていればとてもスムーズにことは動くんだということです。
今までですね、伝道しに行くといつも伝道したいっていう人の顔色を伺って、で伺った時点でもうそこでも こう壁がパッと立っちゃう。それが今までの体験なんですね。今回は天道旅行に行って法則に従うっていうことだったんで、一切相談なし。それでもうダイレクトに伝える。郵便配達する人は相手顔色を伺って、今日ちょっとよろしくないから今日の配達やめようかはしないと。でその法則に立ってやりました。そしたらですね、会った人全部にイエス様を伝えることができた。それでみんなに手を置いて祈ることができたということなんですね。だから本当に法則をずっと学んできて、この法則がどれだけ偉いもので素晴らしくて完璧かっていうのを今回体験していただきました。
では報告は以上にして、では最後に祝祷を持って礼拝を終わります。
皆さんお立ちになってください。
終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。
報告なんですけども、今週も、私高さんは出張します。今回、新潟の方に、水曜日の午前中に帰ってくる予定ではいるんですけど、まあ、ちょっとそれは、分かりません。早くなるかもしれないし遅くなるかもしれないということです。ではちょっと時間が押してますので、第二礼拝すぐに入ります。
Thank you.